特集、自分らしく生きるということ。アール・ブリュット作家、小久保典光さん。自分らしく生きるということ。翻訳者中、アール・ブリュットというのは、伝統や流行、教育などに左右されず、内面から湧き上がる衝動のままに表現する芸術です。中、終わり。住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすためには、互いの存在を認め合い、それぞれが持つ長所を伸ばしていけるような環境づくりが重要です。障害も個性として認め、尊重することが、障害のある人への理解を深める第一歩となります。無心、まるで生きているようにペンが動く。ボールペンを対、細かい四角や縦横の線を一つ一つ描いていく。近未来の街や開発中の街が形取られる。色鉛筆で鮮やかに生けられ、今にも動き出しそうな唯一無二の街が現れる。全体の設計図は頭に浮かびます。実際見た風景やインターネットで見た景色が湧き出てきます。雄弁に話してくれる小久保典光さん、中野町。小久保さんの描く絵画はアール・ブリュットという分野で、国内のさまざまな絵画コンクールで入賞し、今や海外での展覧会などにも出展されています。展覧会では時にはトークセッションにも参加し、描き方などを紹介されます。平成25年には総理官邸にも招待され、安倍晋三首相と懇談されました。小久保さんが絵を描き出したのは小学生の頃。幼少期から情緒が不安定で、騒がしい場所ではパニックになることもありました。小学校でもざわつく教室の中にいることができませんでした。しかしながら、なぜか絵を描くと落ち着くことができ、ひたすら自由帳やチラシの裏面に絵を描いて過ごしました。高機能自閉症、小久保さんはそう診断され、小学校卒業後は県立八日市養護学校に進学。進学後も気持ちを整理するためにひたすら絵を描く毎日でした。そんな日々の中、転機が訪れます。高等部に進級した15歳の小久保さんに、担任の徳田義弘先生と美術家の万場勲先生が提案しました。大きな用紙に絵を描き、コンクールに挑戦してみない。万場先生は当時を振り返り、絵を一目見てこれは面白いと感じました。コンクールに出品してもきっと入選するだろうと思っていました、と話します。夏休み期間中に仕上げられた縦 150cm、 横 120cm 余りの大作は、大手企業の絵画コンクールで最優秀賞を受賞。これを機にさまざまなコンクールで受賞を重ねるようになりました。社会福祉法人愛生会東京都や社会福祉法人グロー近江八幡市など、コンクールへの出品や展覧会への出展を支援する団体も現れて、小久保さんの絵画は海外でも展示されるように。今ではスイスにある世界で唯一のアール・ブリュット専門の美術館にも絵画を寄贈されています。両親は初めてコンクールに応募した頃に比べ大きく人生が変わりました。先生や応援してくれる皆さんのおかげだと感謝しています。本当に大変だった時期もありましたが、あの時期があったから今があると思っています。息子のおかげで私たちも世界が広がりました。本当に息子に感謝しています、と今までを振り返ります。22歳となった現在、小久保さんは自ら車を運転し、愛東和楽に通い、サオリを織る仕事をして、帰宅後に絵を描くという生活を送っています。小さい頃はよくパニックになっていましたが、絵を通して自信がつき、落ち着けるようになりました。人前でも話せるようになりました。昔は人が大勢いる場所が苦手で、よく扉などに隠れていましたけどね、と笑顔で話す小久保さん。これからも絵画のような小久保さんならではの彩り豊かな人生を描き続けます。紙面にはページいっぱいに4枚の写真が掲載されています。絵は体の一部です。気持ちの整理をつけて 今後はさらに大きい作品を描き世界を広げたいですね、とコメントをつけて絵の制作をする国保さんの写真、自慢の息子ですと笑顔で話すご両親の写真、国保さんの横に長い絵を2人で広げ持っておられます。総理官邸で開催された安倍総理と障害者の集いでの国保さんの写真、総理とご両親の4人で写っています。最後は自宅などに大切に保管されている彩り豊かな国保さんの作品を写したものです。出会いは彩り、さまざまな出会いが国保さんの長所を伸ばし人生を彩ってきました。22年間の出会いの一部を紹介します。 NPO 法人愛東和楽西村雅子さん、八日市養護学校の高等部卒業後、平成25年から愛東和楽に通所され、当初から担当しています。愛東和楽では、障害のある人がサオリ織りや木工製作、喫茶店などの班に分かれて働いています。国保さんにはサオリ織り班で、織りや手作りの袋を作ってもらっています。通所当初に比べ、集中して作業ができるようになり、今は小銭ケースなどをほとんど一人で仕上げることができます。休み時間には絵を描いており、国保さんが絵を描くと自然と人の輪ができます。これからも自分のペースをしっかり持って成長していってほしいと思います。